立ちましょう。
ハレルヤ、立ち上がって祈りましょう。どうぞ主を開いてください。皆さん千一条の司教会というとわーと思うでしょうけど、そんなことはありません。一つの教会が十の司教会、今私たちは約十の司教会がありますね。その司教会一つ一つが十の司教会を設けたら、十司教会があったらもう百ができるんですね。で、百の司教会がさらに十ずつ持ったらあっという間に千でしょ。そうですね。私たちが私はそういう考えでいるんですよ。中津川もすでに二つの司教会を作っています。そして沖縄も今大きくなってですね、もう出ていかなければ今家庭でしてるんですけど、新しい場所を借ろうとしています。あら、決して千一って言ったら遠いと思わないでください。このようにすればごく簡単にできます。神様は空の星、浜辺の砂のように数えきれない子孫を与えると言われましたから、そうすると数えきれない人が来たらどうします？数えきれない教会がないといけないんじゃないですか。少なくとも千司教会があれば相当救われてきても大丈夫です。だから神様のがそのようにビジョンを持っておられるのですから、皆さんもどうぞそのビジョンを持ってください。私と関係ないビジョンだと思ってはいけません。これは私たち一人一人のビジョンです。そして10くらいだったら完全できたでしょ。完璧にできましたから、あとはもう問題なくできていくんです。そして神様はですね、なぜ私が1001と言うてるかと言ったら、その時は創価学会が1000あったんです。司教会が、支部というのが、せめて創価学会に1個ぐらい勝たないとね、勝ったと言えないんじゃないかと。でほんだらまず1001と、今皆さん創価学会は1200ですよ。もうそれだけ増えてるんですよ。だから私たち全能の神様を信じてる私たちが負けてるってことでしょ。そのようにならないようしましょう。全能の神様の方が力があります。なぜ教会が小さい、教会が少ないということは、それだけ地獄に行く人が多いということなんですから、それはあってはならないことでしょ。そうですね。また天神祭りのためにどうぞこれからも祈ってください。聖書に御言葉を行う嵐、これは詩編の148編に出てきます。読んだ時、ああ嵐って御言葉を行うんだと、そう思いました。それからですね、御言葉を行う嵐を天神祭り破壊していけと私が祈るようになりました。この北区にいた時はですね、だんだんこの天神というのは皆さんがよく知っていなければなりませんが、これは菅原道真が騙されて、そして死んで、そしてそれを恨んで、いや本当はね、私は悪霊だと思ってますよ。死人が何かするということはできないんですから。でも少なくとも死んだ後ですね、嵐が起こって菅原道真を陥れた人たちが変死した、みんな。それで人々が恐れて菅原道真の霊を祀ったんです。お静まりくださいと言って祀ったんです。ですからこのその時は非常に晴れててですね、雨がほとんど降ってない、ですからこの嵐を鎮めるための、今はだいぶ中身も変わってきておりますけれども、元はそういうものです。で、私たちはですね、天地万物を創造されたのは神様です。あら、人に騙されるような弱いものはどうして、嵐を起こすことができるでしょうか。できません。皆さん、イエス・キリストは騙されると思う？騙されないでしょ。全知全能ですからね。イエス様は全部見抜いたんです。立法学者パリサイ人の悪巧みを見抜きました。クリスチャンは騙されません。祈っているならば必ず神様が教えてくださいます。ですから騙されるほどの知恵がない人がどうして知恵の神様になっているのか、それは未信者たちがそのようにつけたんです。ですからこれは全て人間のなせる技ですから、人間の無知が作っているものですから、本当の神様では ありません。背後に悪霊が働いているのは間違いがないんです。だから私たちはこのために祈って、少なくともですね、1回は天地祭りがもう大雨大嵐になったんです。そして花火も上げられなかった、もちろん行列もできなかった。私たちは勝利と言ったんですけど、その後私がその時はですね、その当時の会長様はですね、天神よりもっと上の神様、もっと一番高い神様が怒っているに違いありませんと、そのようにコメントしました。それは事実ですね、ですから天神よりもはるかに高い神々、地の神々を上から見下ろすと聖書書いてあるんです。だから私たちの神様はこの天地万物を創造された神様ですから、意図高きお方です。ですから嵐も皆ご自分の手の中に収めておられます。で、私たちはそのように祈りましょう。で、今までそれでですね、とにかく雨嵐になったんですけど、花火がですね1億以上のお金がかかっているのにそれができなかったということで、非常に困っていらっしゃるという新聞ニュースを見てですね、私の心が痛みました。それから祈りがグラグラになってですね、まああれは風物詩だからいいじゃないのとかですね、別に全然信じてやってるわけじゃないんだからとか、いろいろいろいろ理由つけたんですけど、でも皆さんは前の教会行った時は、前が大川ですね、あれ大川というんです、あの天神祭りが始まる1ヶ月くらい前から、あそこの公園ですね、あの前に公園がありましたね、そこで大きなね、あの何ごま炊くんです、火を炊くんです、うわーっと火炊きながら、なんちゃかんじゃかんじゃかんじゃかんじゃ、この白い衣を着た人たちが唱えるんです。それから1ヶ月の間、皆さんは知らないけど、この白い衣を着た人たちが船に乗って上がったり下がったりするんです。完璧に悪霊の支配の中に入れていくんです。ですから確かに人々は明確な信仰を持って言っているわけではないけれども、悪霊の支配にあることは間違いがないんです。で、これはどういうことかというと、永遠の火の中に入るということでしょ。そうですね。じゃあ私たちが祈らないわけにはいきません、ですから今度は、今年はですね、私が3ヶ月くらいしか祈ってなくてですね、でも嵐がバンバンやってきました。そして新聞の天気予報ではもう大雨になって、もう花火も何も上がらないと予報してた。だから私はもう勝利した勝利したと思ってたんですけど、なんとどいより曇ってるにもかかわらず雨が降らない。そして花火が終わった途端にパラッパラッパラッと降り始めて、ずっと降ったんですよ、朝まで。だから私はね、敗北をしたと思いました。負けた、悪霊に負けた。だからこれはもう戦わなければならない。これはもう明らかに悪霊が犯していることは明らかでしょ。そうですね。ですからこれから皆さん、私たちは少年を入れて祈りましょう。どうぞ皆さん、毎日御言葉を行う嵐よ、天神祭り破壊していけ、そのように祈ってください。嵐を沈めるための神様で祭りですから、これが毎年毎年毎年嵐が吹けばですね、必ず人々は気づくでしょう。もちろん悪霊に打ち勝ったということですから、これは素晴らしいことに大リバイバルにつながります。つながります。どうぞですね、これから祈ってください。千一以上の司教会、これが大した大きいものではないということ分かりましたね。大して大きいものではありません。一つの教会が十の司教会を建てることはそんなに難しいことではない。ですからさらにですね、それが広がっていくように祈ります。心を込めて、では主方による祈りまでね、していきましょう。ハレルヤ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの素晴らしい名を褒めます。天のお父様、どうぞ助けてください。主を用いてください。イエスキリストの皆によって命ずる天神のあふれに、イエスの皆でお前を縛る、人々から出ていけ、この地域から出ていけ。天のお父様、感謝します。解放します、解放します、祝福します。天のお父様、どうぞこの地域を守ってください。人々を地方から救ってください。主をありがとうございます。主を感謝します。祝福します、祝福します、祝福します。千一条の司教会をたたえることができますように。大いなる皆を褒めます。大いなる皆を褒めます。天のお父様、どうぞ には不可能はありません、不可能がありません。一つの教会が地元市教会を立て上げるようにお願いをいたします。主よありがとうございます。主よありがとうございます。聖霊様強めてください。聖霊様働いてください。ハレルヤ。天のお父様ありがとうございます。大いなる皆を表す、大いなる皆を表す。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おーらからばからばからばからばからばからばから、私たちを強めてください。私たちを用いてください。イエス様、世の終わりが近づいています。あなたを迎えに来てくださった時に、全ての聖徒たちが、また多くの日本人たちが天に上がることができるようにお願いをいたします。遠方の地教会地域区域を祝福します。どこにあっても一つの地教会が十の地教会を生み出すようにお願いをいたします。また今日も聖たちが御言葉によって、まず罪から清められますように、どんな小さな罪も犯さないように、あらゆる病が癒されますように、悪魔くれに打ち勝つように、主をどうぞ助けてください。主を助けてください。地獄いっぱいで帰るようにお願いします。ここからの全てを委ね、イエス様をお名前によって祝福してお祈りを捧げます。アーメン。イエスの皆で愛しますと、できるだけ多くの人と、まあ、全員にタッチするつもりで、ハレルヤ。主をありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい奇跡がたくさん起こりました。沖縄はですね、洗礼を2人洗礼してきました。はい、映してくださいますか。はい、これは洗礼の前に乗っているところですね。彼はフィアンセです。フィ 先生が会座を用意してくださいました。とてもいい感じですね、これ。で、この洗礼は何事なかったのではなくてですね、これこの人ですね、これこの後ろにしたこれがこの沖縄のリーダーです。で、この人お父さんを受けました。この奥さんのお父さんですね。はい、これね。それからはい、これみんなで行きました。この方がアメリカ人と結婚してて、夫はアメリカにいるんですね。娘がこの間一人行って、これは娘この間帰ってきました。この人の息子、この人のフィアンセ、そしてこの人の、ここに映ってませんが、奥さんの お兄さんという具合にですね、とにかく家族、親戚、一族、老頭がボンボン救われてきて、今この沖縄はもはや19名くらいになりました。それで沖縄の礼拝がしている状況、これですね。これが沖縄の家庭礼拝の状況です。こんな風にして2つ3つぐらいの、そうですね、2つのお部屋を1つにして、これのこっち側にもまだたくさん座ってるんですけど、このようにして礼拝を持っています。もはやいっぱいになりつつありますので、新しいところを出ていこうと祈り始めました。まだ沖縄は初めて2ヶ月くらいですけれど、でも神様が働かれたらどんなことでも起こるんだなということを見ることができます。とにかくですね、この洗礼を受けるときはもう大雨が降っていました。ものすごい雨で、私がびっくりしたのはね、沖縄の雷ってね、15分からずーっとするゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロ、びっくりしました。あれ何ですかって言ったら、雷です。普通こっちだったら15秒もならないでしょ。雷ゴロゴロゴロゴロドーンとかですね、ピカーとしたらゴロゴロゴロ、まあ15秒まで続かないと思うんですけどね、20分も30分も続くんです。ゴロゴロゴロゴロゴロ、びっくりした私。そして、このあんまり雨がザーザー降ってですね、もうここザーザー降りだってね、まあいいか、どうせ濡れるんやから、私たち濡れててもいいからやりましょうと言ってここまで行きました。そしてそうするとですね、この海の泳ぐバーンする人がね、絶対入ったらいけませんと、雷警報が出ていますので入らないでくださいと。なぜですかって言ったら、3日前に泳いでて雷が落ちて死んだ方あるんですって。だから雷の時は海に入れてはいけないというお達しがこの本部から出たみたいですね。スピーカーでね、雷警報、雷警報、海に出ないでください、泳がないでくださいと言ってるから、もうしょうがない、泳ぐことできないんですね。で、私たちはちょっとこの日差しがあるところでですね、もうこれやってもいいのになと思いながらですね、まあしょうがないなと思って、ね、ゴロゴロゴロゴロ言い続けてるんです。だから急にね、ゴロゴロがやみました。そしてパーッと空が晴れてきました。あ、よかったよかった。そしたら雷警報解除と言ったら、誰も海にいないんです。もう解除した途端、海誰もいない。で、さあ今のうち行きましょうと言って、そしてそこに行って、この水のバプテスマして、そしてもう記念写真も十分撮って、それでも10分か20分もかからなかったと思いますけどね。で、私たちもよかったよかった後で帰ってきて、そして服を脱いで、さあ帰ろうかと言ったら、ズワーッと降り始めました。それからずーっと晩まで、もう半端なく降ります。もうスコールみたいな雨が降るんです。うわーっと、すっごい、こんな雨が沖縄降るんですかと言ったら、沖縄でもこんなには普通は降らないとおっしゃってます。からね、みんな神様賛美しました。これは私たちが洗礼受けさせるために、ちょうどほんと10分か15分の間、誰も浜にいない、海独り占め。もうスピーカーで出るな出るな出るなって言ってるから、みんな出てこないんですよ、海に。しかも雷がずーっと鳴り続けるし、3日前には誰かが死んでるから、みんな恐れて海に出てこない。 で私たちは帰ってじーっと待ってね。でも神様はそのように奇跡を行ってくださいました。感謝します。主は生きておられます。それでこのお父さんね、本当にこの杖ついて足が相当に悪そうにしていらっしゃったんですけど、水から上がってきたらなんとなくシャシャと歩いて、ちょっとお父さんさっさと歩いてませんと言ったら、あ、そうですねと言ったら、私はきっと癒されると確信します。神様働いておられます。生きておられます。だから皆さん毎日毎日期待してください。今日癒される、今日良いことが起こる、今日素晴らしい奇跡が起こる。皆さんが期待したらその通りになります。でですね、私は白い家の教会というところに招かれていたんですけど、全部白、もうですね、雪白雪姫になった気分。その建て方がですね、もうなんか白雪姫のあれに出てくるような、そんな建て方です。びっくりしました。どうしてこんなの建てたんですかと言ったらね、いや神様から啓示もらいました。そうなん、椅子も真っ白、全部真っ白、どの部屋も真っ白。でもちろんあの机とかテーブルとかいろいろね、いろいろあるんですけど、それはその先生がもっともっと、じゃ今でも美容師さんな、美容の働きしながらなさってるようですが、もうすごいこうなんとでしょうね、このデザイン性がの能力があってですね、まあ、お部屋がもうお姫さんっていう感じでこう飾ってあるんですね。400席あるとおっしゃいます。あのね、ほとんど私たちと同じぐらいに新しいリハビリ行ったんです。だからね、もちろんでも私の予想ではおそらくもうね300名くらいになっていると思う。素晴らしい、素晴らしい教会でした。皆さん、私たちも頑張ります。本当にですね、とにかく、食堂経営もなさってるそうですけど、とにかく沖縄はいろんな教会があるんですけれども、この一つは、私たちのところに入られた、なんだっけ、主イエスキリスト教会グループ教会として入られたビクトリーチャーチという教会があるんですが、その教会はですね、今、子供たち、子供食堂、というのをやってるんです。で、子ども食堂といって、いわゆる貧しい沖縄は特に貧困家庭が多くてですね、子どもたちが食べられないところがたくさんある。だから一つ山内先生って、確か山内だったと思いますが、ここはですね、もう半端なく大きなところで、確かね数百名の子どもたちを食べさせてるんですよね。で、この今度私たちと一緒にやり始めたこの細田先生はですね、行ってみると、私は心配していきました。貧しい子どもたちだけ集めてしたら、これ近所からのまた冷たいね、学校に行ってまたね差別するなと言っても、どうしてもそれする人はするでしょう。そんな問題起こるんじゃないかなと思いながら行ったらね、素晴らしいでした。このね、その先生は子ども広場、そして宿題コース、なんかゲームコース、なんか運動なんとか、とにかく5つぐらいね、これどこかに入ってもよろしい。で、晩ご飯を出します。みんなどんな子もおいでなさい。あれ、貧しいこと言わないんです。もうどんな子も来るんです。貧しくても貧しくなくても来るんです。で、子どもたちが学校から帰ったらね、みんな飛んでくるんです。そしてそこでね、ゲームしたり、や一緒に宿題したり、いろいろするわけですよね。だから晩に奥さんが食事を作ってくださる。奥さん一人ですよ。一人で100名分作るんですか。今登録人数が140名、食べに来るのは大体50名前後。それでも大変でしょう。でもね、いや、なんてことないです、楽しくてたまらないですと言って奥さんがね、で、バンバン作るよと言ったら、子供たちがジャーッと飛んできてね、そして一緒に手伝うんですよ。そして一緒に作って、それからですね、みんな入れてあげるんです。金持ちも金持ちじゃないのも、私それ大丈夫なんですか、家庭破壊になりませんかって言ったら、なりませんって。金持ちで親がしっかりしてるところは、もう家に帰って食べなさい。みんなうちは晩ご飯一緒に食べます、あなただけ外で食べたらいけませんと言うから、子供たちはちゃんと家がちゃんとしてるところは帰るんですって。で、親が働きに行ってるところとか、ご飯が作ってくれないところとか、そういうところの子供たちは食べるわけですよ。 ところが子供ですからね、みんな食べたい、みんなが食べてるものが食べたい、すると子供たちは出してあげる両方ね。そしたら子供たちはここで食べても家で食べないで怒られるから、家でも食べる、そうするとあげる、そういうことが起こってくる。それでですね、先生は少しずつこのこんなお皿にね、区分けしたお皿あるじゃないですか、あこに3、4種類ちょこちょこっと分けてね、そしてこれをあげる。そうすると子どもたちが、まあ一口でも二口でも食べたら子どもは満足するんですね。ちょっと食べて、そして帰って食べる子から、あ、足りない子は何杯でもおかわりしてよろしいです。そのようにしていらっしゃる。だからね、そうするとフードバンクとの提携があり、またそのニュースを聞いてアメリカ の, あの軍隊がありますね、そこからバーッと救援物資が来るんですって。さすがクリスチャン国家。そしてこの近所の子どもたちの面倒見てあげる。そうすると親が安心してあそこに行ってると思ったら子ども安心する。で、大学生たちが来てボランティアで宿題を教えてくれる。そんなにしながらいろんなボランティアがやってくる。そしていや社会貢献してくれると思ったら、もう地域の人たちがものすごくありがたがって、で子どもがちょっと食べさせてもらったと言ったら、もう親がもう感謝にいろんなものを持っていらっしゃる。そのようにして今ほとんど食費はもう大丈夫になるぐらい与えられているんだそうです。素晴らしいでしょ。あ、その先生がそうおっしゃいました。先生、今まで教会は長いこと教会で多く祈って、そしてチラシをすってピャーッと配ってね、で来なかったでしょうって。そりゃそうや、2万も配って2人来たらええという統計で出てるんですから、今でも同じことしちゃダメだと。やっぱり教会は社会と交わらないと、特に子どもたちの未来の子どもたちのお助けになるようにとしたら、親が喜ぶ、地域社会も喜ぶから、自分はこれからの宣教活動はそこだと思う。でも宗教法人では絶対それは政府から何も出ませんからね、社会福祉なんとかを取っていらっしゃる。うちは NPO がありますから NPO でいいですと。 NPO で先生がそれをやり始めたら絶対に社会が動くと。からぜひ先生とかもやってくださいと。それちょっとやってみるわ、私も帰ってきてねと、そう言って帰ってきたんですけど、この社会福祉法人ですから選挙は全然できない。ところがですね、あの本いっぱい置いてあって、キリスト教系漫画、偉人伝、そういうのがいっぱい置いてあるから、もう自由に読んでいい。子供たちなら読むわけです。もう競技しながら漫画読む。そうすると聞きに来る。これ誰、ペテロって誰とかね、イエスって誰。それは教えなければならない。だから教えてあげる。でね、毎晩食事だ。毎晩です。子供たち毎日来るんです。毎日入れ替わり確かに毎日来て、そして6時になったら帰る。6時になったらもうはい、片付けて帰りましょうと言ったら、もうブワーッと子供たちが掃除し始めて、いつもちゃちゃちゃちゃっと片付けて、そしてもうさよならって言って帰っていくんです。子供たちね、みんなで一緒にしたら掃除も大好きだと。だからみんなで一緒にするのが好きだと。そしてそのようにしてですね、でとにかく毎日来るから日曜日も来るんですって。その勢いで、で日曜日は朝から晩まで礼拝ですよ、徹底して。だからもう子供たちが救われていく。うわ、それグッドアイデアと思いません？アメン。社会貢献する、社会の役に立つ、この働きが必要ですね。私たち今一月に1回だけこの公園掃除行くんですけど、それだけでもどんだけ皆さんありがたがられていますか。それだけでもたった1回行くだけですよ。それだけでもものすごいこの教会の株が上がってるんです。でこのお隣で年1回あの野立てをされますね、お茶会をされる。あの時300名くらいいらっしゃるんだそうですけど、私たちがこの地域のお茶の先生を来ていただいて、ここでずっと教えてもらっていますね。私はこのクリスチャンでお茶の先生で非常に著名な方知ってるんです。 その方に来ていただこうかと思ったんだけど、あえて未信者にお願いしました。それは関わるためです。そしてですね、もちろんこの岡田先生も素晴らしい先生なんですけど、この土立てをしてたお茶の先生がお年でお辞めになることになって、その後なんと岡田先生が継がれることになりました。そして岡田先生が手伝ってね、手伝います絶対手伝いますで、今まではですね、私がこの会長とかいろんな人のですね、ここお茶室がありますので、もう手洗いもどうぞ使ってください、どうぞと言っても、今までも全部お手洗いをどこに借りて、あそこもみんな決まってるんですね。だからはいはいはいはいってね、上の空だったのでね、今は会長様がいらっしゃいました。先生、ここねお茶室使っていてでもいいですか、どうぞ全部お使いくださいどうぞ全部お使いくださいもう喜んで、あら、そのようにして私たちが地域の方々と本当に愛が何かというのを私たちが模範で見せる。そしたらその方々が心が開かれていくんですね。まあ、沖縄で今そのような素晴らしいものを見てきました。感謝します。皆さん頑張りましょう。私たちは人々が救われるために先に選ばれました。私たちが誰にも福音を語らないで、自分一人だけ信じて、自分一人だけこっそり死んで、本当に天国行こうかなと私は考えています。一ミナは何でしたか。全ての人に与えられる一ミナ、救いですよ。で、一ミナで一ミナ儲けた人はいいんです。一ミナでも十ミナ儲けてもいいんです。一ミナも儲けなかった人、それは闇に追い出されました。すなわち空中再臨の時に天に上がらないということです。あら、皆さん、まずあなたの家族親戚誘いましょう、連動しましょう。本当にあの手この手でですね、私たちはこのお手伝いながら、なんてクリスチャンで素晴らしいんだろうと、そう思われるようになっていきたいと思います。はい、それでは今週のメッセージに入ります。私たちの主の名前は平和の君です。今日は平和の君、はい、主法の真ん中の下、はい、三四。父なる神様はこの世の小さな国イスラエルにイエス・キリストを送り、十字架にかけて律法の呪いを完全に取り除いてくださいました。律法はイスラエル人だけに与えられたものですが、今はどこの国の誰であってもイエス・キリストを救い主と信じるなら、即座に神の子、神の民、祭司になります。こうして小さな国のただ一人の十字架の死は、全世界の国々のこの世だけでなく、永遠の国の永遠の平和を確立することとなりました。まさしくイエス・キリストは平和の君、平和の王なのです。この王とともに私たちは永遠に神の国で平和を楽しみます。二度と戦争のない、永遠に震われない神の国に凱旋しましょう。はい、皆さん、私たちは今神の国に向かって進んでいます。2000年前、イエス・キリストという人がイスラエルという小さな国に来られました。もうイスラエルという小さな国のことがどうして今全世界と関係があるんですか。これが多くの人の疑問でしょう。私たちはこれにちゃんと答えなければなりません。神様はあのイスラエル人をモデルとしてピックアップしました。そして神様はイスラエル人とだけ契約を結んだんです。イスラエル人以外は全部異邦人と呼ばれていました。で、イスラエル人と神様は契約を結んで、私を信じたら祝福します、そのように契約を結びました。一番最初に契約を結んだ人はアブラハムです。で、ところがですね、アブラハムの子孫がもうたくさん増えたんですけど、エジプトに奴隷となりました。エジプトの奴隷となって、そこで300万近くに増えていった。で、神様はアブラハムに約束してたようにエジプトから脱出させました。そしてです ね、カナンの地、この天国の象徴的なカナンの地に導いていくときに、神様は良い行いをしなさい、そしたらカナンの地に入れてあげますという、これは立法契約と言います。アブラハムの時は信仰契約です。信じてついてきたら祝福します。でその子孫が奴隷になったので、この奴隷を解放するときに神様は立法契約を結びました。良い行いをしたら天国カナンの地に入れます。ところがですね、ユダヤ人で良い行いできる人が一人もなかった。嘘ついたらいけない、盗んだらいけない、欲しがってはいけない、偶像を拝んではいけない、もういろいろわずか10、他にもたくさんあるんですけどね、メインは10ですよ。それも守ることできる。だから神様は良い立法を行わないので呪うしかないんです。どんなにしても呪うしかすることがない、みんな良い行いしないから。それで神様は2000年前この神の国からイエス・キリストという神の子をこのイスラエルに送りました。良い行いをしないで神様からの呪いを恐れている、そのためのところにイエス・キリストを送ったんです。そしてイエス・キリストにですね、もう自分が救いです、十字架にかかって立法の呪いを全部受けます。だからあなた方は自分の力では良い行いできないから、今度は私を信じなさい、そしたら聖霊を送ります、そしたら聖霊の力で良い行いができるようになります。イエス様はそのように福音を語りました。でも誰もイエス・キリストを救い主として認めなかったんですけど、ついにイエス・キリストはご自分から進んで十字架にかかりました。父なる神様から裁かれました。アーメン。立法の呪いを受けて裁かれました。ですからイエス・キリスト、この立法を与えられているのはユダヤ人ですから、ユダヤ人の国イスラエルに、小さな国に生まれて、そして神様との立法契約関係の中で立法を行わない者は呪うと言った神様から呪いを受けて十字架にかかったんです。今から2000年前、イスラエルという小さな国、イスラエルの問題、それがどうして今日日本人の私たちも救われるんですか、なぜですか。これ人々多く分かりません。なぜならイエス・キリストは神の国からこの地上に来られました。そしてイエス・キリストが立法の呪いを受けましたから、立法はもう神様は皆さんを立法的に見てないんです。悪いことをしてる、悪口言ってる、いろいろあっても神様はそれで呪うのではないんです。呪うんだけど、呪いは全部イエス・キリストが受けたから、だから立法はあってもないのと同じようになりました。これを立法を破棄されたと書いてある。イエス・キリストが呪い全部受けたから、だから今は何人であってもイエス・キリストを信じるならば、この世ではなくて神の国に入ります。神の子になります。だからイスラエルの小さなユダヤ人一つの問題だったのが、イエス・キリストの十字架、イエス様が神の国から来た人であり、神の国の門を開きました。それで全世界誰でもイエス・キリストを信じると神様と交わります。神の国に入ります。これがイエス様の十字架の意味です。アーメンですか。から皆さん、今どんな罪を犯していらっしゃっても、失敗をたくさんしてても、どういう状況であっても、皆さんがイエス・キリストを信じるならば、あなたは罪が許されていますから神の子になります。聖霊が注がれます。全知全能の神様の聖霊が注がれるんです。このようにして神様と私たちが和解しました。これを平和と言います。イエス様の名前は平和の君、平和の王という名前ですね。からイエス様がどういう平和を 私たちに与えられたんでしょうか。第1番目、それは神様との和解です。アーメン。はい、一つに言葉を読みましょう。ヘブル人の手紙2章14節ヘブル人2章14節はい、いいですか。3、4、このように子たちは死と肉とに共に預かっているので、イエスもまた同時にそれらを備えておられる。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷となっていた者たちを解き放つためである。確かに彼は天使たちを助けることはしないで、アブラハムの子孫を助けられた。アーメン。はい、イエス・キリストは、イエス様が死んだ時に悪魔が死んだと書いてある。ちょっと待って、イエス・キリストが来て悪魔の頭をバーン砕いたら、サタンが死んだと言ってもいいでしょ。なんでイエス・キリストが十字架で死んだ途端に悪魔が死んだんですか。そう書いてあるでしょ。そうですね、あら、そう書いてありますね。アーメン。大きい声でありますよ。はい、アーメン。皆さん、声は重要なんですよ。あのね、古賀さんだっけ、あの柔道の強い人、古賀さんが、ね、言ってました。ニュース見たら、見た人あると思いますが、古賀さんがね、あの子供とか中学生たちに柔道を教えてるのにね、ちょっとひ弱そうな女の子がいてね、その子に古賀さんがね、声を出せ、声が重要だと。声を出さなければ負ける。で、声を出したら声で勝つんだと。これはね、皆さん、とてもクリスチャンは特に重要です。イエス様がなぜ十字架にかけられたんですか。声に負けたんです。ピラトは王様でしたよ。王様が許そうと言ったのに、民衆がね、十字架につけろ、十字架につけろと言って、声が勝ったと書いてある。声は目に見ることができません。でも声は霊の力なの。だから柔道であやーって言ったら、もう敵がね、もうそれだけで瞬間的にビビるんです。ああいうのは瞬間芸でしょ。ふっと気を抜いた瞬間にパーッと取られていくんですよ。だから声というのは目に見えないけど霊のパワーなの。アーメン。皆さん、教会に来たらアーメンと言いましょう。この白い教会のね、人たち、ものすごい雨でびっくりしました。終わって、シューと叫んでもいいですかって言ったら、どうだと言ったら、シューと言ったら、うわーですよ。だから声が勝ってるんです。皆さん、声ビャーンと来て、ビャーンと帰らないようにしましょう。私たちは霊の戦いをしてます。だからアーメンと言ったら、御言葉に対してアーメンと言うから、御言葉の霊の力がババーッといくんですよ。そしたら悪霊が打たれていきます。声を出さなければ霊に打ち勝つことができません。これは絶対、もうちょっとやそっとのパワーじゃなくて、私たちはもう大リバイバルを願っています。だから本当に聖書の原則に従いましょう。だからですね、このイエス・キリストがなぜ死んだことがサタンの頭を砕いたことになるのか、それはエデンの園でアダムとエバがサタンの言うことを聞いて善悪を知るこの実を食べました。その瞬間、アダムとエバの中にサタンの霊が入りました。悪霊が入ったんです。すなわちアダムとエバは悪霊の支配に入ったんです。この目にはさっと鱗がかけられましたから、彼らはもう天国がわからなくなった。全能の神様と直接交わることができなくなりました。あら、それ以降ですね、人類はサタンの言う通りに考え、言う通りに感じてきたんです。ですから生まれた時から私たちは怒りと憎しみと淫乱と 貪欲が湧き上がってきます。そうでしょ。教えないのに子供たち見てください。淫乱、淫乱ですよ皆さん。子供注意しなさい。三つの子だからわからないと思ったら大間違いですよ。なぜなら霊には大人も子供もないんです。霊は悪霊が入るとこですから。ですから子供たちはとても淫乱です。私の甥っ子、今も立派な結婚してますけど、小学校、幼稚園くらいの時ですね、子供だから分かりやすい、窓から入ってきてね、玄関から入れの窓から入ってきて、こしょこしょこしょと中隠してね。で、その時姉がね、見たの見たらね、裸の女の写真。子供でもね、それ持ったらやっぱり怒られるってこと分かってるんですね。で、姉がどうしたか、食堂に貼った。見なさい、こんなとこがいいか。お前、女の写真見たかったらね、いくらでも見せてあげる、見なさい。そしてもうバンバン言ってですね、この性がどれくらい尊いか、どういうものか教えましたから。それからはね、本当に私が見てもいい男でしたね。浮いた話は一つもない。で、結婚するときはおばちゃんとお母さんとおばあちゃんに見てもらって、3人が OK と言ったら OK だと。でもきっちりそのようにしましたから、今どんだけいいですか。もう姉がいつまでもお母さんに頭下げて寝られないと、そう言ってましたよ。本当にいい嫁が来てくれました、みんなみんな。だからね、皆さん、子供たちも隠させてはダメですよ。親がしっかり握ってないと、教えないのに知ってるでしょ。なぜか分かりますか。学校行ったらそんなもんだらけで、外に出たらもうそんなもん淫乱だらけです。家の中でいくら淫乱がありませんと言っても、外に出たら淫乱だらけですからね。子供はものすごい興味持って惹かれていくんです。なぜ、悪霊が入ってるからしょうがないんですよ。私たちそれちゃんと知らなければなりません。自分の子供だけは大丈夫、そんなことない、あんたの子供は一番危ない、そう思ってたらいいです。そう思っててください。それくらい霊、悪霊が入ったら何でもさせるんです。から怒ったり憎んだり傲慢であったりするでしょ。これは全部悪の支配に入ってたからです。これをイエス・キリストは打ち破ったんです。
アーメン。
だから悪の支配に入ってたら、やることなすこと全部悪いから、神様から裁かれて呪われるしかないじゃないですか。そうですね。だからイエス・キリストがこの地上に来て、あの罪のないイエス・キリストが身代わりに十字架で裁きを受けました。イエス様はわーっと呪われた瞬間どうなったんですか。全人類が許されました。全人類が許されたんです。神様と人類が和解したんです。だから誰でもイエス・キリストの皆によってと言ったら、全能の神様のあの清い全知全能のあの完全無欠なお方の聖霊が私たちの中に入るんです。入っても死なないんです。呪われないんです。裁かれないんです。神様の霊が入ったら悪霊に勝つじゃないですか。そうですね。私たちは悪魔に勝ちます。だからイエス・キリストが死んだ瞬間、私たちが許されたから、サタンの頭が砕かれました。このようにして神様と私たちの間に平和が成就しました。皆さん、どうぞイエス・キリストの皆で全能の神様の前に立ちましょう。イエス様、でもね、だから皆さんが汚いままで、弱いままで、ぐじぐじのままで、もうゲジゲジのままで、どういう状況でもいいんです。神様は皆さんを愛しておられます。どんな人一人も愛しておられます。なぜですか。神様が愛だから。すごいね。私たちが何かしたから愛しておられるんじゃないんです。神様の本質が愛なんです。こういう神様あるでしょうか。本質が愛だからね、愛しかできないんです。だからどんなにヒトラーのような人でも、もうめちゃくちゃなヤクザの親分でも、 誰でも誰でも神様は愛ですから愛しておられます。どんな人も愛しておられるんです。だから皆さんはそのままの姿で来てください。イエス・キリストの御名で父なる神様の前に立ちます。でも立ったらね、皆さん清くなるために立ちます。神様の聖霊を受けながらもなおなお汚い。聖霊を受けてるのに淫乱、聖霊を受けてるのに悪口、受けてるのに盗む、それでは神様を受けたことにならないでしょ。だから聖書は何と言ってるんですか。悔い改めて福音を信じなさい。アメン。私は悪いところがある神様、こんな汚いものです、だけどあなたは愛ですから私は行きます。イエス様が裁きを受けたから私は裁かれません。だけど私は命を受けたら清くなりたいです。アメン。私はもっと愛ある人になりたいです。アメン。私はもはや二度と嘘をつかない人になりたいです。から私に神の清い命を注いでください。そのように祈りましょう。そうすれば全能の神様はいくらでもあなたに神様の命を注いでくださいます。神様と私たちは和解しました。これが平和の君、イエス様が十字架を通して平和を実現された一つの意味です。第2番目、イエス様は平和の王と呼ばれる理由は人と人の間を和解させました。はい、エペソ人2章エペソ人2章14節、はい、キリストはエペソ人2章14節、はい、何ページですか。302ページ新約聖書、はい、3、4、キリストは私たちの平和であって二つのものを一つにし、敵意という隔ての中垣を取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。それは彼にあって二つのものを一人の新しい人に作り変えて平和をきたらせ、それから彼は来られた上でね、遠く離れているあなた方に平和を述べ伝え、また近くにいる者たちにも平和を述べ伝えられたのである。アーメン。この敵意というのはユダヤ人と異邦人の間をまず取り除きました。ユダヤ人だけが神様と契約を結んでたんですが、その律法の呪いが捕らえた時に律法が破棄されましたから、もはや神様の前にはユダヤ人も異邦人も何の区別もないものになりました。これが敵意を捉えたという意味ですね。このユダヤ人たちは異邦人のことを犬あるいは豚と言ってたんです。なぜなら神の律法を持っている人と神様の正義も何にもなくて、何でも拝んで偶像拝んで淫乱で、そういう民とは区別されてた。だからユダヤ人と異邦人はもうこの敵対関係にあります。でも今や律法が破棄されましたので、ユダヤ人も異邦人もなくなりました。この隔ての中垣が取り払われました。それだけではありません。もう一つ、第一コリント11章12節、はい、何ページでしょうか。はい、269ページ新約聖書、はい、よろしいですか。はい、すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きであって、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるのである。体が一つであっても死体は多くあり、また体のすべての死体が多くあっても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの御霊によって 一つの体となるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。実際体は一つの死体だけではなく多くのものからできている。もし足が私は手ではないから体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。またもし耳が私は目ではないから体に属していないと言っても、それで体に属さないわけではない。もし体全体が目だとすればどこで聞くのか、もし体全体が耳だとすればどこで嗅ぐのか。アーメン。はい、まずですね、律法が破棄されたことによって、もうユダヤ人も異邦人もない、みんな神様の前にイエス・キリストの十字架だけが立ちました。何人であってもイエス・キリストを信じるならば、みんな天国に入ります。みんな神の子になります。そうですね。そうするとこのそれだけだから、もうユダヤ人とか異邦人という関係はなくなったんですけど、さらにイエス・キリストを信じるとみんな聖霊を受けるから、みんな神の子になります。神の子になったらね、これがただみんな同じ神の子ではないんです。キリストの体になるんです。みんなそれぞれ聖霊を受けて神の子ですけれども、でもある人は手、ある人は頬、ある人はお腹、ある人はお尻、ある人は足というふうに体のどこかの一部を担うんです。これで一つになります。アーメン。これは平和という意味です。自分の体です。キリストの体ですから、こっちの手が痛んだらみんな全身が痛むでしょ。そうですね、こっちの手が痛んだら全身が痛むんです。もはやあなたとか私とかいうことがなくなって、愛し合う以外に生きられない関係に入れられました。イエス・キリストを信じる人はみんな何人であってもキリストの体に属して、まるで自分の体のように愛し合う関係に入りました。アーメン。これが平和です。だから私たちはもう差別はありません。韓国人は中国人を差別し、日本人は韓国人を差別し、京都人は関西人を差別し、大津人は京都人を差別し、大津の人はね、京都人それやったら水を止めるぞって言うんだそうですいやこの水を飲んでるからね、気に入らない時はね、なんだ京都京都って言われるな、そうだったら水止めるぞと言ったら京都がごめんと言う。もう私は知りませんでしたけど、四国はね、徳島となんかあるじゃないですか、4つぐらい、これがまた争ってるって、私たちが見たら同じやんと思うけど、でもね、遠くから見たら神戸も大阪も京都もないんですよ。私たち白人見たらね、アメリカ人もイギリス人もフランス人も同じでしょ。ところがフランス人は英語知ってても英語喋らないって軽蔑してるんです。イギリス人はアメリカはヤンキーだと言って軽蔑してる。もうね、しょうがないで、どこに行っても人間は差別するんですけど、イエス様は差別できないようにしました。なぜなら霊の一つの体ですから。もしあなたが差別したら、あなたが痛むようになってるんです。あなたが痛むように。このね、この白い家の教会ってね、1万坪ですって皆さん。で、彼女たちはね、中央を探したのに、神様は端っこ行けって言った。私たちは端っこを探したのに、中央に行けって言われて、ここに来たんですけど、なんでこんなになったんですか？捧げられたんですって。どうしてって聞いたらね、選挙建築献金を貯めてたんですって。ところがこの 3.11 の時に東北が津波でやられましたね。その時にもう本当に心が痛んで祈ってたら、神様が建築献金を捧げなさいと言われたんですって。そ それで先生は訳を読んで、神様がそのようにおっしゃるからどうしましょうと言ったら、まあ、先生がそう言うんだったらそうしましょうと。それで建築研究を全部捧げたんです。その後からすんごい奇跡が起こり始めた。もうぼっかぼか奇跡が起こった。まあ、自分は想像もしない、予想もしない人が来て、予想もしないようなことを言って、そしてこの捧げてくださいました。からいつの間にか1万坪。私が建てたいと願ってたような教会、白い色は別としてですね、山の中にもう、ああ、私はこのようにしたかったのにという教会がそこにありました。はあ、皆さん、惜しんではいけません。あのね、私だからね、体だから、同じみんなキリストにあって体だから、自分のことのように、もう愛を込めて捧げたから祝福された。もし皆さんが教会の誰かの悪口を言い憎み、あるいはどこかの国の呪い、どこかの国の悪口を言うならば、あなたの痛みになります。神様から祝福が来ません。私たちはもうイエス様が体とお互い体として愛し合うように道を開いたから、あなたが祝福したら祝福するだけあなたは祝福されます。から熱心に韓国祝福しましょう。熱心に中国祝福しましょう。熱心に京都祝福し、水をタダであげましょう。水止めるぞとか絶対言うてはいけません。アメン。私たちはですね、どんな国どんな県であってもイエス・キリストにあってみんなキリストの体になりました。与えて与えられる方がいいんじゃないですか。そう思いませんか。皆さん、ケチらないようしましょう。聖書を読んで献金について調べてるとね、神様が絶対受け取らない献金があります。それはどんだけ捧げても意味嫌われる献金というのは罪の献金、盗んだお金、ごまかしたお金、詐欺したお金。神様はこれを受け取りません。娼婦のお金受け取りません。それは神様の前にこの足が折れた羊とか 目の潰れた羊とか、そういうものは育ててはい、捧げてはいけないと書いてあるでしょ。そういうものに相当するんです。それからそういう汚れたお金じゃなくて、もう一つね、この惜しんだお金、そのためらった捧げ物、あげようかあげないかあげようかあげまいかと、ためろって捧げる献金、神様受け取りません。私はある時ね、マンション住んでる時、まあ、帰ってきたら私のマンションの前に男の人が立ってました。で、私僕みたいに、あれあの人確か信徒だけどなと思って、そしたらその人がね、声かけがたい雰囲気でね、この松茸が2つ入ってるね、あれ持って、そして私のマンションの前に立ってね、これ松茸一本出して入れたり。私もさすが、これ私にあげようと思ってんだなと思いました。だけど2つは欲しいし、1つでは少ないし、だから彼は悩んだとか、ピンポン言わすまでえらい時間かかってるわけですよね。私はね、そーっと聞きました。声かけて一本もらってもね、きっと苦いと思いますよ。なんか食べにくいじゃないですか。そうじゃないですか。神様もね、あなたが出そうかな、出すまいかな、ためらった献金は神様も受け取らないと聖書に書いてある。だから私たちがもう捧げましょう。もうあそこで地震が起きた、もう献金食べてたんだけど神様は出せというか、出しましょう、出しましょうと、もう役員と先生が一緒になって出したから、神様はそれを受け取りました。ものすごい奇跡が起こりました。その方がいいじゃないんですか。皆さん、アメン。10分の1を出したり入れたり出したり出したり、やめましょう。アメン。悩んで悩んで悩んで出した、結局出したけど神様を受け取ってなかったら何の意味があるでしょうか。神様は皆さんを祝福できないお方ではありません。神様もドカーンと祝福したくてたまらないんですよ。神様あげるしかないお方なんですから。 だから私たちは本当にイエス様の十字架を通してみんながキリストの体につながりました。平和を生み出すようにされました。だからどんなことがあっても裁いたり憎んだりしないようにしましょう。第3番目、神様を作った平和なんですか。万物との平和です。はい、エデンの園でアダムとエヴァがサタンの言うことを聞いて善悪を知る木の実を食べたとき、サタンの支配に入り、この肉体の罪を犯すものになりました。すると神様は自然を呪いました。イワナとアダムが出てきてアダムとエヴァの言うことを聞かなくなりました。でもイエス様が十字架にかかってこの呪いを全部取りましたから、だから神様と人が和解し、神様のもとで人と人が和解しただけじゃなくて、人と万物、神様と万物が和解しました。阿部ちっちゃい、万物と和解しました。皆さん、大地が皆さんの言うことを聞くんですよ。イエスの皆で沈まれと言ったら嵐が沈まったでしょ。イエス様は私たちをびっくりさせたいからそうしたのじゃなくて、イエス・キリストが万物を治める方だということ、万物がイエス・キリストの支配に入ったということ、その道を開くためです。今私たちはイエス・キリストの皆で大地に向かって沈まれ、まあ、イエス・キリストの皆で嵐を天神祭り破壊していけと言ったらそのようになります。信じますか。もう私はすでに1回は勝利しました。これから毎年勝利し続けていきます。そして人々を天国に連れていきます。これが私たちの一番の願いです。詩編の148編は太陽の月も星も主を褒めた太陽、太陽にも命じている。なぜ終わりの時代は太陽が火のように燃えるんです。太陽が暗くなるんです。だから私たちはこれ自然といったら太陽月星全部含むんですよ。すごいですね。隕石はこっち来るなと言ったら来ないはずですよ。あら、私たちは万物と和解しました。あら、詩編の148編の祈りをどうぞ皆さん毎日告白してください。平和の木、神の国から来て十字架にかかったイエス・キリストが平和を樹立しました。神様と私たちが和解しました。私たち人々が全部、あらゆる国と人々が和解しました。そして私たちと万物も和解しました。まさしくイエス・キリストこそ本当に平和の王です。平和の君です。こんなに素晴らしい王様を私たちは崇めています。どうぞですね、皆さんこのイザヤ書のここをもう一回見ましょう。9章6節、これで全部終わりましたよ。一人の緑子が我々のために生まれた、一人の男の子が我々に与えられた、祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、太陽の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは増し加わって限りなく、ダビデの位に座してその国を治め、今よりのち、とこしえに公平と正義と思ってこれを立て、これを保たれる。万軍の主の熱心がこれをなされるのである。アーメン、アーメン、アーメン。皆さん平和を生み出してまいりましょう。イエス・キリストの名で祝福します。今日は聖餐に預かります。争ってる人ないですか。憎んでる人ないですか。どうぞ悔い改めてください。悔い改めないで聖餐に預かると病気になったり霊が眠ると書いてあります。ですからこのイエス様の十字架の象徴であるパンとブドウ酒、これをいただくときはですね、本当に心の底から悔い改めましょう。誰を憎んでいるかはあなたが知ってる。誰を軽蔑しているかあなたが知ってる。アメンですか。どうぞ心の底から悔い改めて、そしてこのイエス様の肉と血をいただいていきます。では主を3回読んで、シューッと叫んで祈りましょう。3、4、
主よ、主よ。
主よ、ハレルヤ、のお父様ありがとう。